3、亀吉の予報は狂わないで、明くる28日の朝の空は拭うように晴れていた。3月末のにわか天気で、やがて衣替えという綿入れが重いようにも感じられたが、昔の人は行儀がいい。今日から合わせを着るわけにもいくまいというので、半七は暖かすぎるのを我慢して出ると、神田から山の手へ登る途中でもう汗ばんできた。羽織を脱いで肩にかけて大木戸まで行き着くと、亀吉は約束通り待っていた。少し天気が良すぎるな。だがまあ、降られるよりましだろう。そうですよ。昨日のようじゃどうすることもできません。と、亀吉も羽織を袖畳にしながら言った。内藤新宿の追い分けから角筈、淀橋を経て、堀の内の妙法寺を横に見ながら、二人は話題へ差し掛かると、炉端の遅い桜も昨日の雷雨に残りなく散っていた。もう青葉だなどと話しながら、畑道の間を縫って大宮八幡の門前へたどり着くまでに、二人は途中の百姓屋で幾たびか道を聞いた。初めて来たせいか、ずいぶん遠いな。と半七は立ち止まって言った。ちっとくたびれましたね。まあ一服しましょう。二人は炉端の石に腰をかけてタバコ入れを取り出した。空はいよいようららかに晴れて、そこらの麦畑でひばりの声も聞こえた。風のない日でタバコの煙のまっすぐに上がるのを眺めながら、半七は静かに言い出した。なあ亀、俺は途中で考えながら来たのだが、ここの絵馬は無事だろうと思うぜ。そうでしょうか。おそらく無事だろうと思う。偽物をこしらえてすり替えたというが、それは丸太の亭主が騙されているので、実は自分が偽物をつかまされているのだろう。なるほどね。そうなりゃ論はね、丸太の亭主は誰にか騙されて偽物を高く買い込んだというだけのことだ。俺はどうもそうらしく思う。念のためによく調べてみよう。二人は松並木の間を縫って本社の前に出ると、境内は思ったよりも広かった。東に向かった社殿に幾種の絵馬がかけ連ねてあって、そのうちにか白鷹の絵馬も見えたので、二人は近寄ってしばらく無言で見上げていたが、やがて半七は自分の予覚が的中したように微笑んだ。俺は素人でこんなものの目利きはできねえが、彩りといい木目といい、どう見てもこしらえものじゃねえらしい。こりゃ確かに本物だ。神仏混交の時代であるから、この八幡の別当所は大宮寺という寺であった。半七は別当所へ行って自分たちの身分を明かして、かの絵馬について聞き合わせると、自僧らも驚いて出てきた。彼らは半七の目の前でかの絵馬を取り下ろして、裏表を丁寧に改めたが、絵馬には何の異変もなく、当社伝来のものに相違ないと言った。いや、よくわかりました。私も大方そうだろうと思っておりました。と半七は言った。ついてはもう一つ伺いたいことがありますが、近頃ここへ来てこの絵馬の図取りでもしていたものをお見かけになりませんでしたろうか。なるほど、そういえば去年の10月か11月頃のことでした。と若い僧の一人が答えた。40前後の町人風の男が23子の女と2人連れで参詣に来て、この絵馬の下にしばらく立って眺めていましたが、女は矢立てと紙を取り出して何か模写しているようでした。その後にまた来ましたが、今度は女一人で、やはり一心に映しているように見受けました。その女の人相や風俗を聞きただして、半七と亀吉は自僧らに分かれた。
その女というのは絵描きでしょうね。と亀吉は言った。むむ、どうで偽物をこしらえるのだから、絵描きも味方に入れなきゃならねえ。男というのは絵馬屋の亭主で、女は出入りの絵描きだろう。これから帰ったらその女を探ってみろ。用がす。女の絵描きで年頃も人相も分かっているのだからすぐに知れましょう。そこで大津屋はどうします？もう少し売っちゃっておきますか？どうで一度はあげるやつらしいが、まあもう少し助けておけ。いよいよ俺の勘定通り、ここの絵馬が無事であるとすれば、大津屋の亭主は丸太を騙して偽物を押し付けたに相違ねえ。それを知らずに偽物をご招待しに抱えて、丸太の亭主はどこをうろついているのだろう。考えてみるとかわいそうでもある。何とかして早くその在りかを探し出してやりてえものだ。帰りに堀の内へ回りますかえ。ついでと言っちゃすまねえが、 ここらまではめったに来られねえ。昼飯を食ってお参りをしていこう。俺はまた途中で考えついたが、そのお城坊主の次男万次郎とかいうやつは大津屋の亭主とグルになっているんじゃあるめえかな。丸太が絵まで半期違いになっているのにつけ込んで、大津屋がまず偽物でいい加減に儲けた上に、今度は万次郎が入れ替わって謀反人の絵馬を言いがかりに丸太を脅しつけて何千両という大仕事を企んだんじゃねえかと思うが、元来た道を四つへ引っ返して大木戸際の丸太の店へ立ち寄ると、主人太左衛門の行方は未だ知れないと番頭らは嘆いていた。後八を表へ呼び出して半七は今日の結果をささやいた。まあそういうわけだから絵馬の一件は心配するほどのことはありません。騙された人間もよくねえが、騙したやつはなお悪いということになる。そこでお城坊主のせがれというのはその後に訪ねてきませんかえ。おとといの晩怒って帰ったきりで昨日も今日も見えません。また来て脅し文句を並べても肝心な絵馬は無事なのだから別に恐れることはありません。まあいい加減にあしらっておくがようござんすよ。ありがとうございますと後八はやや安心したように言った。大木戸からさらに塩町へ引き返して大津屋の店先へ来かかった頃には3月末の長い日ももう暮れかかっていた。薄暗い店には商売物の絵馬が大小取り混ぜてたくさんにかけてあって、若い職人一人と小僧二人が何かの仕事をしているらしかった。半七はその店へ入って入りもしない絵馬を一枚買った。親方は打ち替え、今日は昼間から出ましたと職人は答えた。いつ頃帰るかわからないかね。この頃はちょいちょい出るのでいつ帰るかわかりませんが、何かご用ですか。むむ、奉納の大きいものを頼みてえのだが、親方が留守じゃ仕方かねえ。また出直してこよう。おかみさんもいねえかね。おかみさんは4、5年前に亡くなりました。じゃあ親方は一人かえ。子供は。娘があります。娘はいくつだ。18です。いい女かえ。お前は様子がいいからもうできているのじゃねえか。冗談でしょと職人は大きな声で笑い出した。半七も笑ってそこを出たが、5、6軒ほど行き過ぎて大津屋を見返った。おい亀、少し忙しくなってきたが、大津屋の亭主と娘についてできるだけのことを洗ってくれ。万次郎の方を松に言いつけて調べさせろ。ってくれ。丸太の亭主は半期しげえだから、どこにどうしているか、差し当たりは手のつけようがねえ。それから女才もあるめえが、大津屋を調べるついでに、女の絵描きの探索も頼むぜ。と言いかけて、半七は急にまた笑い出した。いやあ、いけねえいけねえ。俺もよっぽど焼きが回ったな。今あの店で、ここの絵馬を描く人は誰だと聞いてみりゃよかったに。こいつは押しくじりだ。何、そんなことはすぐにわかりますよ。店屋の日がちらほら赤くなった往来で、親分と子分は別れた。